Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
聞かせてあなたの人生ストーリー。こんばんは、 FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーションより、聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。10月17日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から3週にわたっては銀行員として働きながら、視覚障害者の就労やみんなと童心に戻って楽しめる会の運営など、講師ともに大活躍の人、岡田泰介さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。岡田さんは30代の時に失明し、そこから復職し、今もなお銀行員としてお仕事をされています。お仕事以外では、視覚障害者を取り巻くいろいろな問題に仲間たちと向き合い、ご自分のできる精一杯で尽力くださっています。失明する前後のお話や銀行でのお仕事のお話、ご家族や仲間たちとの絆などなど、興味深いお話が満載の今日からのストーリー。実は昨年8月にオンエアさせていただいたアンコール放送なのですが、当時実に多くの反響を呼んだ今日の番組は必聴です。どうぞお楽しみに。なお、アンコール放送につき番組内で案内されている情報は昨年8月現在のものでありますことと、 Zoom による収録であったため、お聞き苦しい点が時折ありますこと、どうぞご了承ください。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
突然道がなくなる。今だったら即逮捕ですね。耐えられんかったんでしょうね。なんで俺はこんな子供たちばっかり、アホ満載。勉強嫌いやったんです、ほんま。間違って変やけどな。よく泣いてましたね。定額っていう話もあったんです。予備校って落ちるん。お昼のニュースに流れたんですよ。ぶち切れたんですよ。こうありたいっていうところが少し歪んでるというか、まあそれはこの年になってわかるんですけどね。
FM Gig。
聞かせてあなたの人生ストーリ
ー。改めまして、今日のゲストは岡田泰介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、お名前、漢字とお願いできますでしょうか。
岡田泰介と言います。岡山県の岡、田んぼの田、太陽の太、太いっていう字ですね。で、介がね、これ実は厄介で、カタカナのフって書いてもらって上に、で、そのフの下に水って書いてもらって、で、水の下に横棒、なんとか雪の城とかね、なんとかの城という風な字なんですけど。
そんなご自分のお名前はお好きですか？
ちっちゃい時はね、正直嫌でした。なんとかすけってなんか、もっさいじゃないですか。小学校、中学校ぐらいまであんまり好きちゃいましたね。今は好きですよ。あんまり周りにね、すけって実は友達 っていうかね、いなかったんで、で、あの、高校野球でね、荒木大輔とかね、出てきた頃から、スケも、まあ、悪くないなと。
生年月日、お願いできますか？
昭和40年9月8日生まれです。
現在、
55歳です。
はい。あ、現在の家族構成。
妻一人と娘一人と、私の3人家族です。
現在のお仕事や活動などあれば。
仕事はね、銀行で働いてる、まあ、会社員です。活動はね、視覚障害者のね、遊びの会っていうので、ラッキーの会って、今コロナですからちょっとお休みしてますけども、
はい、
あとは、まあ、あの、視覚障害者の、まあ、就労をね、相談する会っていうので、視覚障害者就労相談人材バンクっていう、ちょっと長いですけど、そういう会の一応共同代表をしてます。
で、岡田さんは、視覚に障害があるということで、
はい、
障害の程度とか病名などよろしければ。
一応ね、視神経萎縮っていう病名ついてまして、
はい、
で、見え方は左はもう見えないです。で、右はごく一部でね、その影を少し感じる程度で、まあ広角というふうに言いますけど、まあその程度かなと。
じゃあ右はそしたら光、明るいくらいがちょっとわかる程度かなっていう感じ、ね、
そうですね。
おいくつの時に？
2003年なんですよ。
いろいろご苦労もあったと思うんですけど、まあそのあたりも含めてですね、またお聞かせいただければなと思うんですけども、そんな中でこう生活してて不便に思うこととか。
まあ通勤してますよね、日々。地下鉄の工事とかね、昨日まで通れた道が通れへんやねんか言って、その、私もそれ汎用性あんまりないですから、通勤ルートに。ここ行って、ここ回って、ここ行ってって、もう決まったルートで行きますから、その、途中が結構ね、あの、ある期間ずっと工事しとったんですよ。いろんな部門部門でね。私にとっては突然道がなくなるっていうのが、まあなんか定期的にあるんですよ、やっぱそういうのがね。工事はだから、どの工事でもやっぱり難敵ですよね。
そんな岡田大輔さんの人生ストーリーに迫っていきたいと思うんですけども、出身地どこですか？
はい、京都市です。
子供の頃の家族構成。
両親と5つ上の姉と私の4人家族でした。
どんなご両親でしたか？
こういう番組ですか？本当は父はとか母はとか言わなあかんのでしょうけども、親父とおふくろでいいですよね。
いいですね。
まあ親父はね、もうとんでもないというかね、酒飲んで暴れておふくろ殴って家中血だらけっていうような家でした。
そしたら子供の頃は結構怖い思いを。
そうですね、まあ多分今だったら即逮捕ですね。ただまあよう働く人なんですよ。ただ全部それをね、まあ、酒、博打に消えるんですよね。夜の8時までに帰ってこなかったら、こう我が家に緊張感が走るんですよ。親父また飲んで帰ってくるぞと。
あ、
まあそんなのを子供の頃から見てて、あんな風には絶対ならへんっていうのが子供の頃の思いかな。
お酒飲まない時のお父様はおとなしい方。
今はね、もうなんかええじいさんになっとるんですけど、まあ年いっていろいろ話をしてるとですね、昭和の初めの人ですから、陸軍学校行っとったんですよ。で、本人曰く、下士官としてね、戦地に行って、お国のために死ぬと。そう思ってたのが、まあ終戦で、戦後、まあ、本来なら多分自分の部下だっただろうな、と思うような人に、まあ会社で、まあ使われるわけですよね。多分それが、耐えられんかったんでしょうね、おそらく。多分弱い人なのかな、とか、お酒に逃げてたんだろうな、っていうのがね、あの、ま、話をしてて。なんか、ええ迷惑ですよ、こっちは。いや、お袋はね、結構苦労してましたね、やっぱりね。そう、だから夜中ね、なんかその親父が、まあ、暴れるだけ暴れて、今お袋が血だらけになって、で、まあ、近所のね、よくしていただいてるおばちゃんって、まあ、親戚じゃないんですよ。あの、近所のおばちゃんの家にお袋が夜中逃げるわけですよ。で、僕と姉が2階にいて、で、親父のこの、いびきが聞こえてくると、あの、そこの多分お袋が駆け込んだだろうと思う家に、姉と一緒に、タタタタタってかけていって、なんかその時に見た空をね、なんか、なんで俺はこんな生活せなあかんねやと、絶対こんな ならへんぞって、なんか、子供ながらに誓った思いはありますね。
それで小学生ぐらいですか？
まあ、もうほとんどどっぷりそうですね。
そんなご両親との今の関わりはどんな感じなんですか？
今はね、まあまあいい関係というか、普通の親子というか、あの、疎遠でもなく、ただね、あの、姉がね、まあ後でまた話をするかもしれない。姉がね、実はもう他界してまして。
あ、そうなんですか。
逆に僕しか子供はいないんでね。で、まあ、親の面倒を見るって僕も目見えないですから、まあ、言ったら、家内にはもうおんぶに抱っこで、だから本当も家内には頭上がらないというかね。よくやってくれてますね、本当に。
お姉さんはおいくつぐらいで？
50で他界して10年、ちょうど10年前ぐらいですかね。
あ、ご病気。
不良気です。
まだまだお若いですもんね、50歳。
そうですね。まあ、親にとって本当ショックだったと思いますよ。
その岡田さんが失明されたこととか、もうご両親は本当にショックだったでしょうね。
まあ、自分たちはまあ元気なんですよね。親父も袋も、はい。なんで子供たちばっかりとは言ってましたね。
ああ、だと思いますよね。うん。そしたらちょっと小さい頃の思い出を、性格的にどんなお子さんだったんですか？
はい、まあ、性格云々よりね、アホな子供でしたね。アホ満載。あのね、まあ、赤裸々ですから言いますけどね、さっきちょっと言うと、姉は賢かったんですよ。本当にね、学年で多分1番か2番だったんですよ、いつも。で、まあ、通知表っても、まあ、ほぼ当時でオール5ですわ。
おぉ、すごい。
っていうので、で、まあ、僕は学校上がって、通知をもらってきますよね。大黒にしたら、その、4と5しか通知表ってないと思っとるんですよ。
はい。
で、まあ、その、通知表って渡したら、ね、姉と一緒に見て、お母さん、この子、2あるで、と。
はい。
っていう、で、そんなん僕にとっては普通なわけですよ。姉と袋にとっては衝撃なわけですよ。袋もなんか、絶句しとったですね。で、うちの家でね、お袋の名言、僕は勝手にお袋の名言って勝手に作ってるんですけど、はい、まあ、要所要所にその僕のアホ度合いを示すね、お袋の名言っていうのが出てくるんですけど、
はい。
一発目言うとね、姉は言ったように、まあ、賢くてですね、本をいつも読んどったんですよ。夜寝るときも、袋に、寝なさいって言って、布団の中で懐中電灯でも本読んどったんですよ。一方、私、一切読まない。で、何にも読まない。で、そこで、うちの袋の名言が出たんですけど、大輔、頼むから漫画でもいいから読んで。ま、それぐらいね、もうね、勉強嫌いだったんですよ、ほんま。
ああ。
もう大っ嫌いだったんです。まだ学校で楽しみ給食だけやったもんね。アホネタはね、いっぱいありますよ。これもね、子供の時の小さい時の、小学生の、多分高学年だと思うんですけど、国語の授業をやったと思うんですけど、先生がね、黒板にこれ漢字読めるかって書いたんですよ。で、はい、まあ普段僕アホやからあんま手上げないんですけど、その時は、あ、これ知ってると思って、はいって手上げたんですよ。の、はい、お岡田珍しいなって言って、お岡田って当てられたら、書いてある漢字で、ね、筋肉って書いてあったんですよ。で、それを僕は、はい岡田って言ったら、言った言葉が、はい、筋肉って言って、先生が、間違って変やけどな、ここはな、筋肉やって言って、もうクラス中大爆笑。で、家帰って姉貴にそれ言ったら、はぁ、情けないっていう、もうね、もう筋肉ですよ、筋肉。
面白い。
いや、もうそんな子供だったんですよ。アホ満載でしょ。
ところで性格的にはどんなお子さんやったんですか？
まあ性格というかね、泣き虫だったんですよ。例えばいじめられて泣くっていうのはないんですよ。どっちかっていうと、その感激して泣くっていうかね、あと悔しくて泣くっていうのがあって、はい、思い出せるエピソードでいくと、まあ一つはね、ハーモニカってやっぱり僕ね、みんな習うんで、で一人ずつ前出て吹くんですけど、はい、吹けなかったんですよ、最初。あれ1年生、2年生。で、それが悔しくて、まずそこで泣いたんですよね。で、次、まあ自分で練習して、次を吹けるようになった時に先生が、おお、できるようになったんやないかって言ってくれて、なんか努力した自分がなんかこう、感動してですね。で、そこでなんか泣いてるわけですよ。あとね、高学年の時もね、クラスにちょっと足の不自由なね、女の子が一人いたんです。で、はい、まあ、男子生徒がからかってたわけですよ。で、その子が学校休んじゃったんですよ、次の日に。で、先生が、怒ったんですよね、そのみんなが、男子がからかったからやって言って。で、まあ、僕もその後ろでわーわー言ってた一人だったんで、で、はい、悪いことしたなと思って、帰りにその子の家行ったんですよ。で、謝ったんですよ、お母さん出てきて。で、多分次の日かその次の日か忘れましたけど、まあその子出てきて、で、担任の先生が掃除の時間だったかなんかに僕とこ来てですね、岡田くんありがとうってこう言ってくれたんですよ。自分がこう行ってよかったというかね、また自分に感激してるわけですよ。で、泣くんですよ。そういうことがいっぱいあって、なんか小学生の時にね、なんかよく泣いてましたね。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
岡田さん、このあたりでですね、ちょっと岡田さんの思い出に残ってる曲なんかを一緒に聞きたいなと思うんですけど。
思い出っていうかですね、まあ僕のパワーソングというかね、はい、元気の出る一曲をじゃあお願いしたいなと思うんですけども、朝倉美紀さんのヒーローっていう曲なんですけども。
はい。
これを聞くと僕はいつもちょっとしんどい時にこれを聞いてパワーを自分で気合を入れるというかですね、そういう歌なんです。
わかりました。そしたら曲紹介のほどお願いできますか。
は
い、
朝倉美樹さんのヒーローどうぞ。
中高大学も含めてですけど、まあ、楽しかったこと、
まあ、高校大学ってねすごい楽しい時期を過ごしたんですけど、まあ、小さい時の話で言えばね、阪急ブレーブスが年にね10回ぐらいかな西京極球場っていうところに来たんですよ。僕ら野球やってましたからね、草野球ずっとクラス対抗とかで、まあ、野球しか遊べなかったんで、そんな中でこうみんなが周りが阪急の試合見に行ってると、うん、で僕だけ行ってなかったんですよ。さっきで親父がそうなんですよ。で、まあ、おふくろが働いとるわけですよ。で、まあ、家貧乏で、姉の授業料が大変やとか言って、まあ、なんかそんな話をこう子供ながらに聞いてると、よう言わんかったんですよ。いや、野球みんな周り行ってから連れて行ってくれとかね。うん、おふくろが多分ご近所の、まあ、お母さん方と話をする機会があって、みんな阪急の試合見に行ってると。うん、いうのをどっかで聞いて、あ、うち大輔だけじゃ行ってへんのかと。ある日、野球行くでって言って、連れて行ってくれたんですよ、僕が。だからその時の光景っていうのは、本当に今でも鮮明に覚えてて、もう打順まで覚えてますから、全部。ずっと興奮して、で、僕ら野球の矢の字も実は知らないんですよ。多分ね、一番いい席に、ネット裏のね、連れて行ってくれたことがね、やっぱりね、まあ、いろいろ嬉しいことがたくさんあったんですけど、すごくね、小さい時の思い出としては、今でもね、カクテル光線の、こう、野球場のイメージっていうのは、ポッとそこに戻れるっていうかね、そんな思い出が、まあ、嬉しかったことっていうか、楽しかったことというかね、なんかありますね。
思いっきり怒られたエピソードとか。
勉強できるのでは、まあ、よう怒られてましたけど、高校の時にね、まあ、一応高速で、バイクはダメだったんですよ。ただまあみんな周りもね、免許取って、まあまあ私も原付ですけど、単車の免許を取って、まあ家にあったバイクをまあ乗っ取ったんですけども、でまあある時に学校でいっぱい免許取ってるやつがおるぞっていう話になって、今ならある程度許してやると言ってこいと言い出したんですよ。で、まあどうせ見つかるやろうと、すいませんって言って僕もまあ乗ってましたって出したんですよ。 ほんならまあ学校校長先生を呼び出しですわ。で、まあおふくろがまあまあその何人か提出した人間のまあご両親と一緒に校長先生のお話を伺って、で帰ってきた時に、もう情けない私はと。まあね、いろいろ怒られたというかね、なんか呆れられたというかね、なんかそのイメージがすごい残ってますね。
あれ、免許って原付は16で取れるんですよね。ただ学校では取ったらいかんと。持ってて乗ったらあかんの違って、取ったらあかんかったんです。
取ったらあかんかったんです。多分、本体が定額だったんですよ。ただまあ一応実習返納したんで、定額っていう話もあったんですけど、3日間定額っていうのもあったんですが、あいつら定額したら喜ぶよりやろうと。まあ、あとね、アホ満載的な話でいくとね、そのおふくろの名言、パート2で見ておきますか。
はい。
京都の堀川高校っていう高校出てるんですけど、堀川の奇跡っていう本が出たぐらい、今は賢いんですよ。名前の門って書いて名門ですよ。今は名門ですよ。僕たちのこれは迷う門って書いて名門なんですよ。で、私服ですよね、学校は。正門向かって歩いてると、向こうからなんか友達が来て、ああ、岡田、喫茶店行こうって言ってね、朝からお茶行くやつとかね、パチンコ行くやつとかね、雀荘とかね、非常に自由な校風だったんですよ。
はい。
で、まあ、当然私もその楽しい高校生活を過ごしてまして、まあ、勉強も当然成績は低空飛行ですよね。進路の時に、君どうするんやって時に、進学したいと思いますって言ったら、さっき卒業生って言われましたから。で、ほとんどのやつがみんな予備校行くんですよ、当時は。1年だけ浪人させてくれって言って、で、寸大のカンカン同率コースっていう予備校の試験を受けて落ちたんですよ。
はい。
で、帰って袋にこうこうこうって言った時にお袋の名言パート2。予備校って落ちるん？っていう。で、はい、いやいや、一般コース受かったでって、そんなん誰でも受かるんやろやって言われて、その通りなんですよね。で、別の予備校のカンカン同率コースと受かって、予備校受かって、やったー言うてたような子です。で、予備校の1年間で高校3年間で勉強しましたね、一生懸命。
当時、カンカン同率ってやっぱりすごいじゃないですか。
そう言ってくれはったらね、いや、もう嬉しい限りなんですけど、まあ、私も会社入って、これ、ほんまの話なんですけど、お客さん回りしてませんよ。お母さん、大学どちらって聞かれるんですよ。
はい。
僕、寛大ですって言うんですよね。
はい。
なら、めっちゃ賢いんやね。やっぱりそうなんか、とかなんかこう、お客さん感動してはるんですよ。これ絶対、阪大と間違ってるやろな、と。なんとかさん、すいません。阪大ちゃいますよって、関大ですわって、関西大学って言ったら、うって一瞬止まって、あ、でも、まあ、関大も賢いんや、っていうね、こう、取ってつけたような。まあ、それ何回もありましたよ。
すごい褒められたこと。
あんまりないんですけど、まあ、僕の大学の卒業式に両親、まあ、当時また元気だった姉も来てくれたんですけど、家族で来てくれたんですよ。で、卒業式終わって、まあ、親と写真撮ったりしたんかな。その時に、まあ、おふくろが、こんな親孝行なことはないわと。
はい、
もう、お母ちゃん、一番今日嬉しいわと。って言ってくれたことが、まあまあ、褒められたかどうかあれですけど、まあ、そうかなと思いますね。
それは、なんか、大学で。
まあ、これね、学歴詐称なっちゃいけないんでね、ほんまのこと言いますけど、まあ、僕、大学って、関西大学で大学なんですよ。で、まあ、これが東大とか京大とかって、まあ、ほんまに嫌味になるんですけど、まあ、関大ぐらいだったらええかなと思うんですけど、まあ、アホな僕が関大に、まあ、頑張って入ったわけですよ。で、まあ、一応、こう、そんなにきっちり勉強したわけではないんですけど、まあ、周りの友達に恵まれたっていうのもあって、はい、まあ、そこそこの成績で卒業したんですよ。それが実は、卒業式、僕、小学部だったんですけど、小学部の代表で、卒業証書をもらうことになって、だから、世間的に見たら一番なんですよ。小学部で。主席って思われてるんですよ。で、ほんまのこと言うたら、僕、主席違うんですよ。3番なんですよ。たまたまその年は、一番のやつが、本当の主席のやつが、海外留学で卒業式いなかったんですよ。で、その2番のやつは、当時ですか？卒業生全体に挨拶しとったんですよ。そうすると、3番の僕が小学部の代表で、学長から、卒業証書もらう。棚からボタン持ち2つ来たわけです。いや、ほんまやったら日の目浴びないんですよね。3番なんか。で、それがたまたまお昼のニュースに流れたんですよ。当時のカンテレという見るやったかな。私が映ったんですよ。
へぇ、すごい。
私が学長から卒業証書、ほんなバイトしてる先のね、テレビでお客さんとか、うわ、いつもここにおる兄ちゃんやんかとかね。で、近所のラーメン屋のおっちゃんが、ああ、大輔ちゃんやとかね。結構見てくれる人おって、その流れで同じ卒業式に出た、 連中で私と同じ会社に入ったやつもいますから、
はい、
だからそいつらも多分僕は賞状をもらって、僕が小学部の一番やと思っとるんですよ。で一番違うんやけどなと、なんかどっかで訂正しとかなあかんなと思ってね、3番です
いやーでもすごいことですね、考えると
本当ラッキーっちゃラッキーだったんですね、
はい、
で卒業式終わってさっきのおふくろの言葉ですよ、そりゃそうでしょ、漫画でも読んでくれ言われた子供がですね大学で卒業証書持ってるわけですから、岡田家最大のイベントですよね
悲しかったこととか寂しかったこと辛かったことなど、
やっぱりその親父が暴れて、そのおふくろが避難してる家に行く時、まあそれが1回や2回じゃなかったんで、やっぱりそれがやっぱりあの悲しかったですね。今でもやっぱりそのね、あのすぐ思い出しますし、もちろんね、その大きくなってからっていうのはいろいろあるんですけど、やっぱりね、あの三つ子の魂100までじゃないですか、やっぱりその頃のね、やっぱりドンといるんですよ。このお腹の真ん中にはやっぱりあの光景っていうのはやっぱりずっと残ってますね。
あ
で僕は多分中学になって、中2か中3か忘れましたけど、多分その試験勉強してる時にやっぱ親父が飲んで帰ってきた時にもう僕がブチ切れたんですよ。でその辺から親父がマシになっていったんですよ。でお袋に言わすと、大輔はお父ちゃん殺すんちゃうかと思ったって言ってましたから、
それぐらいやっぱさっき立ってたというか、もう
なんかお袋の姿を見てて、まあ、子供なりに守らなあかんというか、なんか思ったんでしょうね。その親父にもまああの人としてね、いい分もそのね、よう働くとかね、一生懸命働く人だったんでね。で、今はもういいじいさんですよ。
こんな大人になりたいとか、こんな仕事に就きたいみたいなのは。
さっき言っても親父がそういうことでしたんで、とりあえずまああの家で暴れない大人になるというかね。で、働く人でしたけど、その分自分で使ってましたから、
はい、
うちの親父は。だからあんま家に金ね、お金で結構苦労してたのもあったんで、まあ、お金で苦労はあのさせたくないと、自分の家族にはというのはあって、確かに僕はその、まあ、一生懸命働いてましたし今でも働いてますけど、はい、そこが自分の幼少期のトラウマでは一番なんですよ。ただ、まあ、家内にしたらやっぱり海外にも行ってる時にもね、やっぱりその子供のことで話をしたいっていう時にも、僕はなかなか仕事で帰ってこなかったとかね、仕事優先だったんですよ、はい。そこについては、まあ、家内には非常に苦労をかけたなと思いますし、自分で自分のことを家内の目から見て採点するとそんな感じですね。だから、幼少期のやっぱり家庭環境でこうありたいっていうところが少し歪んでるというか、そっちが注力されてるっていうのがあって、まあ、それはこの年になってわかるんですけどね。
子供にとっては心の傷ですよね、一つのね。
そうですね。だから、おふくろはね、その点、まあ、おふくろもやりながら親父の役目もやってくれたっていうかね、そういう感じでしたから、当然、両親ともには感謝はしてますけど、まあ、特にやっぱりさっき申し上げたような幼少期のことを考えるとね、まあ、おふくろには本当に感謝してるなっていう気持ちはありますね。
次回へ続く。
次回へ続く。
その瞬間に、負けたな。岡田外出せ。小さなことなんですよ。ボロボロですよ。おかげさんでこうして命はあって、見えない僕の手を取って、仕事どうしよう、このニュース知ってる、どうしたらグランド立てるんだ、視覚障害者に対する意識を変えれたらいいな。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
TV ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。
来週のこの時間は今日に引き続き岡田大輔さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間 同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。